サバガー物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。ということで今夜は、NPO 法人ボーボーネット滝本浩一が久々にお届けしておりますが、年度末、いよいよ新学期新年度を迎えるにあたり、引っ越しあるいは模様替え、お掃除、いろいろされる機会も増えてきますが、その時だからこそできる防災対策ということで、そんなに難しく考えなくてできるような防災対策をお話ししております。今まではね、家具の固定という話をしました。やっぱり家具って重たいもんですから、やっぱり暴れ出すとですね、困るんですね。倒れるし動くしと、で当然怪我もするんですが、家具が入り口を塞いでしまって出られなくなるとか、体が挟まって動けなくなるってなると大変なことですから、その家具の固定っていうのは必須でございます。でこれ家具だけではございませんで、今日も皆さんも今お食事されてるかもしれませんが、キッチンの方も見ていただけばですね、冷蔵庫、最近も冷蔵庫大きいございますね。薄くなったとはいえ、やっぱり冷蔵庫も大きいでございますんで、この冷蔵庫もですね、止めていただきたいと。これも先ほど言いましたのベルトで、固定するような装置が出ております。これもいろんな、ホームセンター等にご相談いただければと思うんですが、お母さんがキッチンの中閉じ込められてしまいますし、怪我する可能性もありますしね、家具と並んで冷蔵庫も重たいですから、ぜひ、こういうのも固定してください。それとあと、同じ今キッチン、あるいはそのダイニングでね、食事をさ、ダイニングって言い方あれですね、ちょっと、なんかセレブな感じがしますが、食堂でとかいう、食べておられる方、あれ今かもしれませんが、食器棚ってありますよね。で、食器棚もですね、当然固定するといいんですけども、固定だけで割っちゃう場合が多くてですね、実は食器棚ってガラス張りが多いですよね。最近は観音開きの扉も耐震ラッチといって、揺れてもカチャッと自動的に開かないようにはなってはいるんで、最近の食器棚は心配ないんですが、ただ気をつけていただきたいのは何せガラス張りですので、中のものが揺れでガラスに当たりますと、割れることがあります。それ想像だにしないんですが、お茶碗がバーンと当たってですね、ガラスが割れたりしますということで大変危険ですので、これは実は窓ガラスもそうなんですが、今最近飛散防止フィルムっていうのが、簡単に手に入るようになりました。もうお父さんの日曜大工でベロって貼ってもらうといいような、サランラップ、ラップみたいなやつですけども、そういうラップを使うような、飛散防止フィルムっていうのがありますので、ぜひですね、それ貼ってみてはいかがでしょうか。これ窓ガラスはこうされる方おられるんですが、食器棚っていうのは、ね、意外にねしないんですね。結構、居間とかリビングとか食堂とかね、ダイニングっていうのは結構ね、皆さん集うとこかもしれませんし、その中にはね、食器がいっぱい入ってますんで、割れ物が入ってますんで、ぜひ食器棚のガラスね、しっかりフィルム貼っていただければと思います。で、窓ガラスもですね、できれば貼っていただきたいと思いますね。これもちろん地震の時に割れてもらったら困るんですが、もう一つの利点はですね、実はきちっと貼ることによって、防犯対策にも実はなってきます。最近は防犯フィルムっていうのもあります。これが飛散防止も兼ねてきますので、人目のつかないとこから小泥さんが入ってですね、パリンってガラス割って、窓ガラスのね、ロックを開けて入ってきます。いくらドアがピッキング対策してたとしてもですね、簡単に破られたりします。あるいは、独身の女性の方で、マンションの2階とか3階に住んでる方でも、まあいいやとか思ってね、しないとですね、パリーンと割られて入っちゃうことがありますんで、実は防災だけじゃなくて防犯対策にもなりますんで、この窓ガラス対策ぜひちょっと考えていただければと思いますね。まあこういうふうに結構 やることたくさんあるんですけども、まあ引っ越しながらまず怪我しないにはどうすればいいかなということを考えてみるといいかなと思いますね。でその上で実際こういう、ね、対策をしつつ、やはり、ね、新しい生活の場を、ね、新天地で迎える、あるいは、まあ、大掃除をするした後にはやっぱりちょっと物を新しく買い揃えとこうとかね、私もまあ思い出がありますが、新天地で初めて行った街の中を歩いて、いろんなスーパーとかお店とかコンビニとか、 いろいろ歩いてみるっていうのはちょっとドキドキ感があってすごくこうワクワクしてなんか探検をしているような気分になったことがありますけども、物をね買って揃えるということがもしあればついでにですねこれも防災グッズ的なものも一緒に買っていただくといいかなと思うんですね。でこれも別に防災グッズってその派手派手しいものではなくて実はごくごく普通のものでも防災グッズつまりいざという時に役に立つものってのは、スーパーでもコンビニでも売ってますので、ぜひ揃えていただければと思いますが、ご参考までにですね、1995年の平成7年の阪神淡路大震災ございましたけども実はこの時に、被災者がこれは役に立ったっていうグッズのベスト15が実はあります。で、これはまあアンケートの取り方でいろいろ変わるんですがちょっと私の手元にある資料を見てみますと、まず何が役に立ったか第15位、紙コップ。これはまあどこの家でもあるっちゃあるような代物ですね。紙コップで14位が薬。特に慢性的な病気を持たれている方はこれ必須なんですがちょっとした風邪薬とかね避難所暮らしなんかするとね風邪をひいたりすることもありますんで薬ですね。あとまあ下着、まあこれは取り替えないといけませんね。まあ、男だったらね、前後左右裏表、何回か履けばですね、耐えられるっていうことを試す男が必ず出てくるんですが、ちょっと寂しい世界ですね。やっぱり綺麗な下着着たいですね。それとカセットコンロ、ね、これも別に防災グッズじゃないでしょ。カセットコンロは鍋の友ですよね。一家に一台鍋の友、カセットコンロ、これ防災グッズで あるといいですねって。でしかも別に鍋の時期じゃなくても家探しは中にガスボンベの一つや二つ必ずありますよね。でこれが一つあるともうお湯でも何でもラーメンでも何でも作れるっていうわけですよね。であと使い捨てカイロ、これもまあ普段のねお持ちになってるかもしれませんが、まあ、寒いとですねやっぱり冷えます。特に寝るときなんか冷えたりしますから、湯たんぽとか安価の代わりにこの使い捨てカイロ使っておねんねするということもあるかもしれませんね。で第10位、これが小銭、お金ですね。まあお金があればなんとかなるっていうところもあります。特に風水害、水害系に関してはですね、例えば防府市で水害がこの間 7.2 市でも起こりましたけども、防府市全域がやられるわけではありません。町の方へ行けば水害のね、被災してないところはちゃんと店開けてるわけですから、お金さえあればですね、温かい食べ物も買うこともできますし、レストランに行って食事もできるわけですから、こういうお金っていうのはね、意外に持って出た方がいい、防災グッズじゃないですけど、品物の一つでございますね。あと第9位が軍手。まあ、作業する上では、まあ、何かと、まあ、あるといいですよね、ということですね。で、8番目が、第8位が、ウェットティッシュ。これはもう、どうしてもやっぱ手が汚れたり、いろんなことがありますから、ウェットティッシュ。これはアルコールを湿らしてますんで、消毒の効果もありますが、これもまあ、皆さん、あるんじゃないんですかね、家にね。それとか、ちょっとピクニック行くとか、近々焼肉も計画してる人たちもおるように聞いておりますが、ね、花見も含めて焼肉なんていますよね。そうするとやっぱ油がこうついたりしますから、ウェイトティッシュ持ってきますよね。これも実はお役立ち、阪神淡路大震災でお役立ちグッズだったということなんですよね。で第7位が乾電池。まあ、これはまあ懐中電灯にせよラジオにせよなんですよ。まあ、とにかくこの電池がないとダメですよねということなんですけども。で第6位がですね、トイレットペーパー。まあ、これは別にそのトイレットペーパーの目的ズバリで使うというだけじゃなくて、ちょっとしたね、拭いたりとか、水気を取ったりとか、するときにすごく便利ですよね。巻いてあるからね、たくさん紙ついてますから、意外このトイレットペーパーですね。で、あと第5位が、防災グッズ定番、小型ラジオってね。ぜひ FM ワッショイ聞いてくださいね、災害時はね。市とも防災協定結んでますんで、何か起これば、あるいは起こりそうであればですね、この FM ワッショイを通じて、様々な防災情報を皆さんにお届けしますから、ぜひこの 76.6 じゃない 76.7 に合わせていただいてということでお願いしたいと思いますね。で、第4位が、ビニール袋。これやっぱり汚れたものとかいろんなものゴミとかをこう匂いが出ますから、そういうものをこうビニールでくくっておくとかですね、まあ、いろんな食べ物もこの中に入れておくと汚れなくて済むということでビニール袋類ですね。で第3位がラップ。 これラップって何に使うんだろうってね、あの、電子レンジでチンっていうわけじゃないんですが、実はですね、これもあのサバイバルのそういう、ね、あの講習受けるとよくあるんですが、新聞を使ってですね、食器が作れるんですね。お皿とか入れ物が、まあ、昔でいうあの子供たちの折り紙ですよね。折り紙して器を作るような世界ですね。でその紙だとあの水入れちゃったら漏れますし溶けちゃいますけども、実はその上にラップを引いてご飯を乗せるとお皿になるという、つまり耐水能力を持っているということで、そういったものをラップを引いて、ご飯を乗っけたりおかずを乗っけたりして食べる。でラップはくるんでさっきのビニール袋に入れて捨ててしまえばいいわけですよね。だから先ほど作った紙の器は何度でも使える。もっと言えばさっきの紙コップというのが第15位に入りましたけども、紙コップ汚したくない、洗えないよっていう状況にもしあったとすれば、紙コップに多めのラップをくるんで入れて、そこにあのお茶とか水を入れて飲んでしまえば紙コップは汚れない。でラップだけ捨てればいいということで、ラップもかなりの長さありますから、ラップ1本持っておくだけで随分あの役に立つということがあります。第2位、食料。まあ、これはそうですね。食べ物。今、最近はいろんなね、アルファ米とか、缶詰にしても今、豪華なものがね、取り揃っておりますね。もうレストラン級の非常食ってのがあるんですが、そういうできるだけね、軽めのもの。で、さっきのカセットコンロでお湯沸かせれれば OK とかね、そういうものと結びつけてね、考えてみるといいかもしれませんね。それと、ダントツの第1位は、やっぱり忘れてならぬ懐中電灯ということで、まあ、懐中電灯もですね、いろんなタイプがありますから、あのぜひ見てくださいね。ちっちゃい懐中電灯もいいですし、あの側面に蛍光灯がついてるのがありますよね。そういったものもあの併用できるような懐中電灯もいざという時にね、非常に役に立ちますので、まあ、こういったあのグッズで、これ不思議だと思いません？あの役立ったグッズっていうわけですから、実はあの飲料水っていうのがですね、これ実は16位なんですよ。なんか水って絶対いるような感じするんですけど、意外にですね、この阪神淡路大震災では飲料水は下の方でした。これってやっぱり被災してみないとわからないところはあるのかもしれませんね。あの給水車が出動したりしてね、水の給水はしてくれます。ですからまあこの豊富地区でもしそういうことがあれば、おそらく水はですね、すぐ提供されると思いますから大丈夫だと思いますが、ただまあ東京都心なんか行くとなかなかちょっと水っていうのは難しいかもしれませんから、確保がいるかもしれませんね。という具合に、まあ、あのちょうどね、新天地にいらっしゃった方、あるいはあのいらっしゃる方、いやこれからあの甲府市も来られてる方、いっぱいおられると思いますし、ね、あの新しい新生活を迎えるということで、ちょっと買い出したいで行こうかなっていう方はぜひこの機会を捉えていただいて、防災グッズという大げさなものじゃなくて結構ですから、あの揃えていただければと、ね、さっきのあの揚げた品物って全部日常品ですよね。これ特別なものに一つも入ってないですよね。ぜひですね、あのもうちょっとこう平たく考えていただいて、そんなに難しいことはございませんので、何があったら楽になるかなっていうのはちょっとぜひ。
マモルくんインアセイゾン、
あ、違う、俺
マモルくんインフォメーション、
マモルくんインフォメーションのコーナーです。今夜のインフォメーションはこの方からです。
はい、河川管理課のイマズです。今日のマモルくんインフォメーションは、春ということで、桜のお話をしたいと思います。今日もあいにくの雨ということでしたが、最近徐々に暖かくなってまいりました。ということで、先週の土曜日3月の20日には、下関地方気象台より桜の開花宣言がありました。平年より9日早い開花ということのようです。今日は、これから鯖川島地川ダムの桜に関する、お知らせをしたいと思います。鯖川上流にあります島地川ダムでは、ダム湖畔と上流の新平ヶ原公園に、約700本の桜が植樹されています。満開にはまだまだ日数がかかるようですが、桜が徐々に咲き始めている状況ということです。 鯖川沿いでは、国土交通省と防府市が、協力をしまして、総合関から新橋の間、防府市の瀬畑町側、河川でいうと左岸側になりますが、堤防沿いに桜を植樹しております。国土交通省では桜堤というふうに呼んでいますが、この桜堤の整備は良好な水辺空間を作るということと、堤防の強化や、土砂の備蓄などの、水防活動にも使えるということで、設置された、ものです。この桜堤は平成3年、平成10年に、桜の植栽がされて、約100本のソメイヨシノが、植樹されて、徐々に開花を始めているという状況です。週間天気予報によりますと、明日までは、雨模様のようですが、週末には天気も良くなるようですので、ご家族で、鯖川沿いの花見に行ってみてはいかがでしょうか。なお、お帰りの際はゴミの持ち帰りの方もよろしくお願いします。以上、まもるくんインフォメーションでした。
まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。時刻は間もなく7時45分になろうとするところです。鯖川物語をお届けしております。今夜のお相手は NPO 法人ボーボーネット竹本浩一が久々にお届けしておりますが、防災の話題をしておりますけれども、年度末3月の終わりということで、新生活あるいは、新しい、新天地に向けてですね、旅立たれる方もおられるかもしれませんし、新しい新人を迎えるんだからそろそろちょっと会社の中家の中、いろいろこうきれいにしようとかですね、引っ越しそして模様替えのシーズンというところもあるということで、この時期だからできる、この時期を逃すともう多分しないでしょうということで、ぜひこの時期を捉えてやっていただきたい防災対策と家庭会社での防災対策のお話をしております。先ほどの防災グッズの話もしましたが、そういう特別なものではなくても結構です。もちろんいろんないいものもありますが、それと合わせてですね、普段から使っているものがいざという時に役に立つということで、改めて新生活をする上で、そういったものをちょっと手元に置いてみて、考えてみてはいかがでしょうかという話をしております。で、また今年もね、4月5月6月となりますと、いよいよ出水期、難しいことは出水期と言ってしまいますが、梅雨の大雨の時期、そして長雨、その後に続く台風という、風水害の時期に入ってまいります。これもうあっという間なんですけどね、昨年も 7.21 の豊富の水害ありましたけども、もうすでに、あとも数ヶ月でまた梅雨の時期がやってくるということで、またそちらの方の対策もお願いしたいんですが、さっきからお話してます引っ越しとか模様替えにね、兼ねての防災対策言っておりましたが、どちらかと家の中の話ばっかりでございましたが、ぜひ家の外もですね、対策をということで、実はこれも身の回りにあるもので意外とできるぞという、実は簡易的なですね、水防工法についてちょっとお話ししようかなと思います。特に都市に住んでおりますとですね、ちょっと雨が激しく降っただけでも内水といって水が溢れてきて、家の前まで押し寄せてきたりということがありますね。で、そこにさらに車が横切りますと、大波を立てて波が家に襲いかかってくるという、津波ではありませんが、そういうね、波風が立つということで、家の中に水を侵入を許してしまうということがあります。で、これもですね、その難しいものを使わなくても意外にできるっていうことがありますので、ちょっとご紹介したいと思うんですけども、例えば、これから春の時期になりますよね。実は私もこの土日は、家の、畑がありますので、トウモロコシを植える準備とかですね、先日植えたジャガイモの様子と、あと昨年のから、一生懸命育ててますイチゴくんが元気になってるかっていう、ちょっと面倒ずっと見てたんですが、なかなか都市部ではね、そういう畑とかね、いうのは難しいということであれば、結構よく使うのはプランターを皆さん使われませんか。白い色、いろんな色ありますけど、白い色でこう長っぽそいね、花壇ね、簡易 何花壇みたいなもんなんですが、奥様方とかね、子供たちが一生懸命こう世話したりなんかしますけども、実はあのプランターっていうのはちゃんとなんか土入って花咲くんですけども、あれ実は水止めになるんですよね。で、ぜひこの機会に、いやうちもちょっと花少ないねみたいな、もう家の中ゴタゴタしてるから、せめて家の周りぐらい花だらけにしようかっていう話でも結構ですから、プランター揃えていただいて、花を植えていただいて、季節のお花ですね、でちょっと美しく飾ってみたらいかがでしょう。それだけでも街のね景観って変わりますから、プランターをね植えて家のそばに置くだけでも実は綺麗な街づくりに参加していることになるんですけども、実はいざという時にこのプランターがですねいくつか揃っておればですね、土のうっていうか水止めになるという話です。やり方は簡単でございまして、プランターをとにかく横へ並べていただきますと。で、そのプランターの下に、まあ、一部でいいんですけども、ブルーシートを持ってきまして、ブルーシートを敷く形で敷きまして、で、その余ったブルーシートを、プランター、そのブルーシートでこうくるむように、なんかパイ生地を作るでも結構ですし、ぐるっとくるむようにですね囲ってやると、それだけでも水止めの道具が実はできてしまいます。あるいはそのね、ブルーシートの先っちょをですね紐で、例えばドアの取っ手、玄関のノブにくくりつけるとかですね、門にくくりつけるとか、そういうことをやっていただくだけでも随分ですね状況変わってまいります。土のうと同じくですね、プランター土が入ってますから、まさに土のうですね。プラスチックに入ったコンパクト土のうで、まあプランターだけだとなんかスカスカですから水通してしまいますので、そこにブルーシートを巻くことによってのり巻き状態にすることによってですね、あれは不思議と水止め、まあ完全に防ぐことはできないんですけども、水がジャブジャブどんどん入ってくるということは防ぐことが当然できますから、門のところ、玄関の近く、ぜひこの時期ですから花壇のねプランターで花を植えてこうね花をめでつつ、いや梅雨でいよいよ来るぞって時には、いざという時にフォーメーションを変えていただいてですね、水止めという形で行くと、まあ一挙両得って一石二鳥という形じゃないかなと思いますね。あと、まあ実は土のうではなくて、いやうち土のうつったって土はないし、そんな土のう入れるような袋ないんだけどって言われる方おられるかもしれませんが、実は先ほどね曲の前にご紹介した、防災グッズ、阪神淡路大震災で、これは便利だった防災グッズにビニール袋っていうのがありました。で、実はこのビニール袋、まあゴミ袋でも結構なんですけど、まあ、最近は指定ゴミの袋になっちゃいましたけども、まああれでも結構なんですが、あれにですね水を入れていただきますと、土のうではなくて水のうになります。水のう、なんか変な言い方ですね。氷のうってのは知ってるでしょ、頭冷やす時の、頭ちょっとお前頭冷やしてこいみたいな話で、職場で氷のうつけてないといけない人結構いますが、頭にクーッとこうね熱が上がっちゃう人いますけども、それと同じように水のうって言いまして、水のうですね、水を中にその袋の中に入れます。で、袋の中にまたこれ大型のゴミ袋だとですね45リットルぐらい頑張れば入るというもので、それに水を入れていただいて、例えばですねお分かりになると思いますが、それだけ置いたんじゃ水ですからふにゃふにゃなんですよね。その土のうのようにガチッという姿にはならないので、じゃあどうすればいいかというとですね、例えば引っ越しの時に出てきた段ボールありますよね、あれにビニールごと水のを4袋ぐらい入れて押さえてみてください。それだけでもですね随分状況が変わってまいります。いや引っ越しの時に出た段ボール、まあ、捨てちゃおうかなとか、もういいな廃品回収、それも結構なんですが、ぜひ取っておいていただくと、意外に段ボールもですねこの水止めのために役に立つという、まあ面白いものですね。まあ身近なものでということ。あと、ポリタンクなんかも使っていただいて、ブルーシートで巻くとですね、これも強力な、水止めになりますよということで、ぜひですね、この引っ越し、模様替えの時に出てきたいろんなグッズ使ってですね、防災対策、そして一方で花をめでてね、街づくりに参加しつつ、いざという時には水止めになるプランターどうの、こういったことができますので、ぜひこの時期だからこそできる、防災対策、皆さんの身近なところで探してみて考えてみてはいかがでしょうか。ということで、今夜はですね、まあもう一回放送ございますが、年度末、でもそろそろね卒業式、いろんな、儀式が終わってこれから移動しようかという時期でございましたので、こういう引っ越し、そして模様替えにまつわる防災対策ということで、55分間お届けしてまいりました。来週は、今年1年の振り返りと、 今年度は振り返りがちょっとあまりにも多いような気がしますね。災害もありましたし、いろんな出来事ございました。まあでも、また来年度を迎えるために、来週はですね、その復習というか、レビューをしてみたいというふうに思っております。来週もぜひ最後までお聞きいただければと思います。今塚社もどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ということで、また来週お見にかかりたいと思います。今夜のおいて NPO 法人ボーボーネット竹本浩一がお届けしてまいりました。それではまた来週まで、さようなら。サバガー物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。